＆プレゼントの社長いっちゃいなよ。
さあ今夜も始まりました、キング＆プレゼントの社長いっちゃいなよ。ナビゲーターの八木秀明と、先日ローズヒップティーを飲んでいる時に何かがカップに入ったけど、まあ気にしないでいいやと思って飲んでいて、ローズヒップ色のホッチキスの針芯が出てきて誤って飲みそうになった
鈴木千明です。ありました。
先週は殴られた話でしたが、今回はホッチキスの塊ですか。
塊でしたね。
あの針芯
っていうんですかね、
うん、はい、あれ塊で飲もうとしたと。
いや、飲もうとしたわけではないんですけど、うん、あの同じ色だったんで全然気がつかなかったんですよ。
僕は現場にいなかったんですけども、はい、いやローズヒップティーだから、いわば 赤ですよね。
赤ピンクっていうか、
赤ピンクっていうね、はい、そういう色のホッチキスの数字があったと、
うんうん、そうなんですよ。なかなかないじゃないですか、まずそれが。
結構カラーのやつあるよね。
そうなんですよね。それでたまたまその塊が入ってしまって、うんうんうん、
でも入らないでしょ普通はね。
普通は入らないと思うんですよ。
しかもなんかケースかなんかに入ってるから普通出てこないですよね。
普通はそうだったと思うんですけど。
これ誰と飲んでました？
これあの水江さんと
飲んでたんですけど。犯
人は一人、私一人ではなかったので
。なるほど、犯人がいるってことですね。
いたのかもしれないですね。そんなことはないとは思いつつも。
水江さんに恨み買ってるってことですね。
そうだったんですかね。
そういうことかもしれませんね。
ちょっと聞いてみたいなと思いますね。
スリリングな展開が来ました。ということで、
はい、はい、
ということでじゃないんだけど、今週のゲストですけどもね、
はい、
またちょっとね、まさしくビジネスの事業戦略的なことをやられてる方にお越しいただいてます、
はい、
はい、ご紹介よろしいですか。
はい、ではお呼びしましょう。
キンピレの
プレジデントーク。本日のゲストは社員ホース株式会社代表取締役佐藤圭一さんにお越しいただきました。こんばんは。
こんばんは。よろしくお願
いします。よろしくお願いします。
ね、佐藤さんはもう10月かな、はい、出てもらった、うんうん、シティコンピューターの川原社長ね、
はい、
のご紹介。
うん、
実にご紹介から
ずいぶん経ちましたけど、ね、
はい、川原さんなかなか紹介してくれないんだもん。
川原さんらしさもありつつなんですかね。
そう、忘れてた、忘れました。で、佐藤さんを紹介していただいて、ようやく今日、ね、はい、お越しいただくことになりました、うん、ようこそお越しくださいました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
で、まあ、そのシティコンピューターさんなんかもそうでしょうけども、まあ、コンサルのような形で入られてるっていう見方で大丈夫ですか。
はい、
でも結構幅広くやられてるんですよね。
そうですね、まあ、人事系、まあ、採用だったりとか、評価制度の構築だったりとか、あと場合によってはまあ、事業戦略のようなものを一緒にお手伝いさせていただいたりとかですね。
というと結構多岐にわたるというか、広い範囲で、はいはい、まあ、企業を支えてるっていう形になりますよね。最初は人事からって感じですかね。
はい、
で、まあ、人事ってね、これ例えば大手企業になると人事部っていうのは、まあ、要はいわゆる本社側なわけですよ、
うんうんうんうん、
従業員側じゃないというか、
うんうん、
だからそこから入るっていうのはやっぱり一番中枢に近づくということだと思うんですね、人事っていうのは、うん、だそういう意味でいくとやっぱり人事から入って経営戦略とかね、その事業戦略的なものを見るっていうのは、これもコンサルタントの、まあ、いわゆる企業への入り方としてはすごく王道というか正しいあれかなと僕なんかは見るんですけど、
はい、
正解でしょうか。
そうですね。結構今なんて言うんでしょう、労働集約型っていうか、人が集まっていろんなことをするっていうのが、いろんな IT もそうですけど、
はい、
結構人事人絡みの問題から事業どうしていけばいいのかなっていうところで入り込んでいくので、そういった意味ではすごく入り込みやすいのかなというふうに思ってますね。
でもまあね、その経営者の方の考えだって、まあ、経営者も大きくなればね、経営陣になってくるわけじゃないですか、
はいはい、
でこの人たちのいろんな考え方を聞きながらヒアリングしながらですね、社長はこう言ってるしみたいなのを束ねる、大変じゃないですか、はい、
そうですね、なかなか最初は同じ考えであっても、なんか会社大きくなるとちょっと考え方変わってったりとか、
変わってきますよね、会社って成長ごとに考え方とか、変わってきますし、会う人も変わってきますよね、の社風に。
そうですね、なのでそこがやっぱり私が、まあ、ご支援させていただく一番大きなポイントになってくるのかなというふうに
構大きい会社が多いんですか？
ですね、サイズはもうバラバラです。
バラバラ。
今あのご支援させていただいている6社ぐらいあるんですけれども、1社がまあ東証一部上場企業だったりとか、あと一番ちっちゃいところだともう社員数10人のところだったりとかもあれば、なんか上場を目指しているベンチャー企業、150人ぐらいのベンチャー企業もあればっていうところで、結構あの業界業種関わらずご支援させていただいている感じですね。人数規模
もそれぞれ、なんて言うんでしょう、求められるものはバラバラなんですか？
バラバラですね。
バラバラなんですね。
採用だけのところもあれば、もう経営戦略もう何でもやみたいなことやる場合もあったりとかしますね。
結構その計画っていうのは中長期的に立てられるんですか？
ですね、長期はあまりないかもしれないです。あの中期とか短期が多いかもしれないですね。
今長期戦略ってあまり意味ないなって僕なんか思うんですけど、どうでしょう？
おっしゃる通りですね。なんかあの、まあ、中継とかね、よく中期経営計画とかおっしゃる、今作ってらっしゃる会社さん非常に多いと思うんですけど、結構あのテクノロジーとかあの、IT の進化とともに、
そうですよね、
競合でかい競合があの、バンと入ってきちゃったりとかっていうのが、よくあのペイペイとか、折り紙ペイが最初入ってたけど、でっかいペイペイが来ちゃってとか、ペイペイが来ちゃってとか、計画してたことがその通りにならないことも多くなってるかもしれないですね。
ねえ、まあ、よくね、もう朝礼誤解もないよ、朝礼懲戒だよみたいな言われたりしますけども、まあ、もう朝礼懲戒っていうか、朝礼懲戒懲戒懲戒って朝の間に何回も意見を変えていかないと経営は今追っつかないですよね。
そうですね、
そういうところがあってね。でそれに見合った人、なんで言ってること変えんだよみたいな従業員だと、今度はやっぱり会社もこの人はちょっと違うなってなったりとかね、
そうですね、
変わってきますよね。
よくありますね。
言ってること違うよとかね、言い出しちゃう従業員とかね、
あの多いと思います。
多い、まだそこまでね、
なんかあのいろいろ変化が起こっていることをやっぱりどれだけ共有していくかっていうのが重要なのかもしれないですよね。あのだからこう変えるよっていうのを経営の方から、まあ、社員の方に伝えていくっていうことが、あの結構求められているとか、そこのご支援も正直多かったりとかします。
そうすると、まあ、人事制度とか人事戦略的なものプラス、いわゆるその人事教育的なものも必要になってくると、
はい、
それもやられるっていう。
それもやらさせていただいておりますね。
大変ですよね。
幅が広くて、
人の部分はすごくねやっぱり難しいし、
そうですよね、
これから取るのはまだいいですけど、今いる従業員に対してどう意識改革をしていくかなんていうのはもう大変ですよね。
あの研修も管理職研修もつい先日やったりとかしたんですけども、今やってる絵を描いて変えなきゃいけないところはもう採用のアプローチもあれば、まあ研修意識改革を継続的にやるっていうアプローチもあったりとか、まあ必要なところにその打ち手をっていうことですね。
ね、で、これで佐藤さんの、ね、お話をちょっと聞いて、興味あるぞって、例えばリスナーの、はい、まあ、例えば、ね、経営されてる方がいたとして、で、まあ、これは細かいことは全くおっしゃられないことは無理だと思うんだけど、金額的にはバラバラなんですか、その会社の規模的には？
そうですね、バラバラですね。
バラバラ、
まあ、月数百万あのいただく場合もありますし、あの数十万の場合もありますし、そうですね、やらさせていただくその頻度というか、お伺いさせていただく頻度だったりとか、やる内容によって変わってきますね。
でも今までの、はい、まあ、あまり自分からその売り込んだりされてはいないんですよね。
そうですね、
やっぱりオーダーが来てと紹介が来たりとかで、
そうですね、
仕事をされてるケース、
結構ですね、あの CFO というか、あの、あの例えば上場を目指している会社とかだと、公認会計士の人が CFO になられていて、で、まあ、CFO 同士のつながりがあって、そこで紹介ってつながっていくパターンが結構多いですね。
なんかこういろいろね、そういうふうにアドバイスしてると、うまくいくケースいかないケースあると思うんですけど、うまくいかないで参ったなってことってありました？
ありましたね。
話せる範囲で話していただいても大丈夫ですか？
そうですね、結構お若い経営者の方で、で、なんて言うんでしょうね、アドバイザリーを頼まれるんですけど、考え 方をあまりその変えたくないというか、
なるほど
俺はこう言ったんだからそうだろうって同意を求められるんですけども、ちょっと社員の方々見るとちょっとあの苦しんでいる表情をしていて、で現場からはこういうことを言われてるんだけど、どうですかねっていう話をしてもあの跳ねのけちゃうというか、20代でベンチャーで結構あの気がお強い経営者の方に頼まれたんですけど、ちょっと途中であのお互いもうちょっとあれかもしれないですねって言って終わったことはありますね。
やっぱり経営者の、ね、資質といいますかね、その人の、まあ、逆に言えば従業員がいる場合なんか懐も大事じゃないですか。そこの大きさ以上には会社大きく、ね、なかなかならないでしょうから、最終的にそこのいわゆるトップの部分でつまずいてしまうと、これはもうどうすることもできないですよね。
そうですね。
なかなかねしんどい仕事だけど、でもやりがいがあるんじゃないですか。
そうですね。結構ね、やっぱり結果が、まあ、いろいろ分かりやすく見えてくる打ち手もあれば、中期的に本当に、まあ、一緒に苦労して、経営会議も一緒にしながら、あのちゃんと組織が立て直ってきたっていう時はやっぱ嬉しいですね。
まあ、いろいろそういう、ね、事業戦略人事戦略的なものをやられていく中で、まあ、企業が、今この時代で一番必要としているものがあるとしたら何かあります？
はい、まあ、人の長所を生かしきるというか、やっぱりあの集まっている社員の方にどれだけ活躍していただけるのかっていうのを考えることかなと思いますね。
そうですよね。やっぱりそういう時代に今もうなってますよね。
そうですね。
ね、こういうお仕事をされてる方も、ね、いて、僕ら身近にもね、こういうふうに頑張ってる方がいて、で僕らはねやっぱりそういうことは日々考えるじゃないですか。はい、
そうですね。
でもなんかそれをうまくスパッとこうまとめて言ってくれた気がして、今日はいい日だったかなと思います。はいはいね、またちょっといろいろと 今後ともお話聞かせていただければと思います。
ぜひぜひよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。
本日は社員ホース株式会社佐藤社長にお越しいただきました。ありがとうございました。
ありがとうございました。さて、僕たちキング&プレジデントでは新規メンバーを募集中です。経営者、経営に携わるお仕事をされていて、僕たちと一緒にメジャーデビューしたいという方はキンプレ公式ツイッターからキンプレ参加希望とメッセージをお送りください。オーディション情報などお知らせいたします。なお、合格者は参加費用がかかるなど一定の条件がございます。その旨ご確認の上、どしどしお申し込みください。それではまた次回、皆さんとこの時間この場所でお会いしたいと思います。キング&プレジデントの八木秀明と
鈴木千明がお送りいたしました。
素敵な週末をお過ごしください。
それでは聞いてください。キング&プレジデントで論拠を示せ。
会社を設立半年が過ぎ去って、まだまだ売り上げゼロではあるけど、ゼロってゼロってやばいやばいやばい、お金がやばいやばいやばい、足りないやばいやばいやばい、君がやばいやばいやばい、動かない。そんな時君が放った一言、社長考え甘いんじゃないですか。なんだと論拠を示せ、論拠を示せ、論拠を示せ。信じるたくましい部下、僕が出資者、君が決裁者、君の目利きは社員時代に鍛えられたね、毎月社長賞。リスクに腰掛け会議